どうも、皆さん、工藤でございます。今日も工藤ラジオを聞いていただきありがとうございます。ということで、ついに4月になりました。はい、いやー、2024年度が、始まります。まあ、特にその、なんだろう、プライベートでっていうよりかは、やっぱ仕事とか、まあ、学校とか、その辺の変化が結構大きいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、クラス替えとか、懐かしいね。クラス替えとかね。クラス替えとか、まあ、あと新しい職場とか、まあ、移動があったりとかね。あとはもう本当に新入職だったり、新入生だったりとか。っていうのもあるだろうし、まあ、いろんな変化がある月になるんじゃないかなと思います。まあ、多分本格的なのは多分7日とかじゃないかな。4月1日からいきなりそのね、スタートっていうのは、まあ、そんなに多くはないのかなと思いますけど、だいたい4月の7日とかね、ちょっと過ぎたあたりから入学式があって学校スタートみたいなところが多いとは思うんですけど、はい。あ、でそう、あとこれ今日さ、エイプリルフールでしょ勘違いしてほしくないんですけど、今日の配信はですね、別に嘘でも何でもありません。はい。ちょっと考えたんですよ。エイプリルフールだから、なんか、ちょっと嘘を言おうかなとかね、考えたんですけど、ちょっとめんどくせえなっていうのもあって、はい。この配信別に嘘は含まれていないというふうに、ちょっと一応ね、お伝えしておきます。はい。というわけで、今日からクドラジ、まあちょっと新規一転してね、まあシーズンが11に、はい、なりまして、またエピソード1からねスタートしていくんですが、シーズン11、一番最初の配信は、まあここ最近もう毎月ね1日の配信はもう大体決まってるんですけど、クドラジのカバーアートのお話でございます。はい。で、これまではそのカバーアートを作る、その、なんていうの、生成過程みたいなものっていうか、まあ私が実際に生成している様子を、まあ私のなんか声だけ実況みたいな感じで、まあお届けしていたんですけど、今回はですね、もうあらかじめ準備してあって、もうほぼ用意してあります。画像も出来上がってます。はい。まあですので、まあいつもよりは短めなんじゃないかなと。思います。どういう意図で、まあ、そういう風にしたのかとか、どういうツールを使ったのかとか、まあ、そういうのをちょっとね、今日はお話しできたらなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。まあすでにこの配信が皆さんの耳に届いているということは、多分もうこのクドラジのカバーアートはすでにね、もう変わっているという風に思いますけど、どうですか？はい。まだ変えてないので、私も最終的にどうなったのかっていうのは、まだ分かってないんですけど、多分、まあ、ピクセルアートになってると思います。はい。いかがでしょうか？ピクセルアート。実はピクセルアートをね、カバーアートにさせてもらったんですよね。今まではですね、チャット GPT に、まあ、ついてる、画像生成機能、まあ、DALL-E 3っていうのがありまして、それを使ってですね、クドラジのカバーアートをね、毎月生成してたわけなんですけど、今回からですね、全く別のツールをちょっと導入してみました。はい。まあ、AI でね生成したことに変わりはないんですけど、まあ私前からステーブルディフュージョンウェブ UI は、使っていたんですけど、そのステーブルディフュージョンウェブ UI の、なんて言えばいいのかな、まあ、なんか派生バージョンというか、まあちょっと別のなんか、そのものがあって、で、これ読み方合ってるかわかんないんだけど、コムファイ、わかんない。どっちかわかんないんだけど、COMFY っていうふうに書いて、で、UI。まあ、ステーブルディフュージョンウェブ UI、まあ、ユーザーインターフェースですね。っていうのがありまして、コムフィ UI っていうのがあって、それを今回ちょっと導入してみました。ここ最近の話なんですけど。で、それ何が違うかっていうと、ステーブルディフュージョンとね。それはですね、実は ノードベースで、画像生成の、なんていうのかな、仕組みを作ることができるというものになっております。このね、まあ、今回の話、ちょっとマニアックなのもあるので、ところもあるので、まあ、今までイラスト生成、画像の AI 生成とかね、やったことない人、ステーブルディフュージョンについてそもそもよく分かってないっていう人に関しては、なんかあまりピンとこないかもしれないんですけど、まあ、基本的にステーブルディフュージョンとか、まあ、他の生成 AI の、 そのサービスとかもたくさんあるんですけど、まあ、今回私がそのやったコムフィ、ちょっと読み方調べよう、もう。どっちなんだ、どっちなんですか、ちょっと待ってよ、もうちょっと調べとけって感じなんだけどさ、ね、もうちょっと分かりやすい名前にしてほしいんだけど、これなんて読むんだろう、ね、待ってね、読み方と誰か言ってない、誰か誰か言ってないの、みんな普通に英語で書いててカタカナで表記してないですね、わかんない。もう、なんでもいいんじゃね？もうじゃあ。とりあえず。まあ、使えればなんでもいいので、はい。まあ、コムフィーとしましょうか。じゃあ、コムフィー。コムフィー UI っていうのが、あって、で、それ何が、そのステーブルディフュージョンと違うのか。基本的にはですね、ステーブルディフュージョンと同じで、自分のパソコンとか、まあ、Google の、なんだっけ、Google、コラボでしたけど、なんかね、Google のサーバーみたいなやつ借りてやる方法ありますけど、私はまあ自分のゲーミングパソコンとかありますんで、自分のそのローカルの環境に、そのコムフィーの環境を構築して、で、やってるっていう感じです。はい。まあ、ステーブルディフュージョンももともとそういう風にやってたんですけど、今回もそういう風にやりました。で、さっき言いかけたのは、まあ、ステーブルディフュージョンとか、他のやつと違ってもうウェブサービスとしてなんかもう出来上がってるもの、例えばレオナルド AI とかさ、他にもなんかいろいろあると思うんですよ、なんかなんだっけな、もう忘れたけどたくさんありすぎて、うん、もうなんか会員登録してなんかそのサービスに課金して使ったりとか、まあ課金せずにできたりとかね、まあいろいろね、イラストを作る生成 AI みたいなものってたくさんあるんですけど、まあその中でも今回はその自分のパソコンに環境を構築して生成するというね、そのステーブルディフュージョンに似たようなもの、そのコムフィー UI っていうのを導入しました。で、ステーブルディフュージョンと何が違うかって話なんですけど、ノードベースですね。はい。ノードっていうのは、まあなんか一つのちっちゃいその機能みたいなものがあって、それをこう線で繋いでいくんですよね。最近私が勉強したそのフーディニもノードベースの、 3D モデリングツール、 3D ツールなんですけど、まあそのアンリアルエンジンとかね、触ったことある人は分かると思いますけど、あれもなんか結構ノードベースでね、いろいろマテリアル作ったりとか、まあできたりするし、結構なんかここ最近の流行りなんですかね、そのノードベースでなんかものを作るっていうのは。うん、なんかブレンダーとかもね、なんか最近そのノードでやる、なんかジオメトリーノードだったかな、うん、っていう機能が追加されているとかいないとかっていうのはもう聞いたし、なんかちょっと流行りなのかもしれませんね。うん。だから、その線で繋いで、その処理がこう流れていくというか、っていうのが分かりやすいっていうのはあります。なんかね、ステーブルディフュージョン使ったことあるんで分かるんですけど、なんかいろいろ設定項目があって、その設定項目をこういろいろ変えて、画像サイズとかさ、バッチサイズとかさ、なんかモデルを何にするとか、まあいろいろな数値があって、その数値を切り替えて、生成ボタンをポチって押すと画像が生成されると。で、まあそのパラメータを変えるとまた別の画像が生成されたりっていう機能なんですけど、なんていうのかな、何がどうなってそういう風になってるかっていうのがよくわかんないっていうのがあって、うん、ノードベースだと、なんかその画像のサイズとその枚数を決める部分みたいな。あとはモデルはここで読み込んで、で、ローラはここで読み込んでとか、そんな感じで、もう本当に最小機能ごとにこう、なんか区分けされてるというか、で、それを一個一個順番に線で繋いでいくので、最初まずこの処理が行われて、その後この処理が行われて、で、その後こっち、 こっちこっちって感じで、で最後じゃあ画像を生成しましょうねみたいな感じで、その流れがね見やすいっていうのは、なんか画像生成を勉強する上でもすごく大事なんじゃないかなと思ったりしています。うん、まあそこはステーブルディフュージョンの方がいいとかコンフィの方がいいとか、まあなんか両意見あるかなとは思うんですけど、私はですね、うん、コンフィの方が良かったかな、なんとなくですけど、うん、あとね一番なんかでかい違いとしては、GPU のメモリをあまり消費しないっていうところがあるらしく、うん、ステーブルディフュージョンで生成すると結構ね、まあその解像度の高い画像とかを、まあ、複数枚やったりすると結構 GPU がねふーってパソコンがうなり始めるんですけど、なんかね今んとこそんなに、うん、コンフィ使ってて GPU がなんかこううなってるみたいなことをあんまなくて、うん、だからなんかそんなに負荷がかかってないのかなっていう印象は受けました私も、うん、まあ、実際そのなんかね数値で比べたわけじゃないんでなんか分かんないですけど、そういうのもあるみたいです。はい、まあ、いろんな違いがあるんですね。はい、それ以外にも細かいなんかそのね違いはあるっぽいんですが、まあここではちょっとあえて触れずにね、私もそんな詳しく知らないのでぜひ気になる人は調べてみてほしいです。はい、まあ、そんなそのステーブルディフュージョンと似たようななんかそのローカルに環境を構築して使うその生成 AI ツールコンフィっていうのねを使って今回クドラジのカバーアートを作ってみたんですけど、でピクセルアートを選んだ理由ですよね、うん、ピクセルアート、なぜピクセルアートなのかというところで、まあいろんな理由があるんですけど、きっかけは何だったかな、もっとたまたまだったような気もするんだけど、まずポッドキャストのカバーアートにピクセルアートを使ってる番組があんまりないんじゃないのっていう私の勝手な感想ですね、まず、うん、まあ、だから私がそのピクセルアートをそのカバーアートにすることでちょっと目立つんじゃないかなというのが一つ、あとはまあ生成 AI ってまあね崩れやすいんですよ、そのまあ綺麗にね、特に手とかさ、手とかまあたまにこう化け物がね生まれることがあるんですけど、まあそういうこともあって本当のねただの普通のイラスト、まあ、作ることもできるんですが、まあなんていうかな、よく見るとなんか手が変になってるとかね、うん、あって、うん、ちょっとどうしようかなって思ってたんですけど、ピクセルアートってまあぶっちゃけちょっと手が崩れててもよくわからないじゃないですか、ピクセルなんで、うん、一個一個のドットがまあちょっと大きいので、やっぱりその高解像度のね画像とかに比べると、うん、精密にその緻密にこう描いてるわけじゃないから、あくまでもドットでこういい感じに描いてるというだけなんで、なんかちょっとなんか崩れてても、まあんま違和感ないというか、うん、そこもなんかねすごくいいなと思いました。まあピクセルアート使っててもたまに化け物は出てくるんですけど、なんかね女の子一人だけって指定してるのに、なぜかわかんないけど背中から顔がもう一個ピュッて生えてるとかね結構まああります。はい、 AI イラストをやってるとよくあるんですけど、うん、まあ、そういったこともまあピクセルアートでもあります。うん、であとはそうだね、うん、やっぱその画風が単純に好きっていうところかな。うん、なんかちょっとやっぱ味があるというか、なんだろうね、うん、まあ、ピクセルアートのそもそもの魅力っていうところになると思うんだけど、なんかレトロな感じっていうのかな、うん、っていうのもあるし、最近本当にねちょっとそのコンフィを使ったピクセルアート制作にちょっとハマってしまいまして、本当にこのクドラジのカバーアートだけじゃなくてね、実はもうチェックしてくれてる人もいるかな、YouTube、 私のゲーム配信、まあポッドキャストも配信されてますけど、 YouTube のチャンネルのヘッダーも画像もですね、実はもうつけました。今までヘッダー画像つけてなかったんですよ。 YouTube のヘッダー画像めんどいんだよね、うん、ちょっと愚痴になっちゃうけど、でかいなんだテレビ用の画像サイズでアップロードしなきゃいけなくて、2400 40×1400 いくつだったかなみたいな超でけえ画像サイズで作んなきゃいけなくて、ただ大半のユーザーはスマホで見ると思うんですけど、スマホユーザーに映るのはそのでっかい画像のその真ん中の部分だけみたいなね感じたんで、非常になんか画像作るのがもうめんどくさくて今までほっといてたんですよ。なんだけどちょっとピクセルアートハマったんで、これちょっとなんか作ってみようかなと思い立って、本当昨日なんですけど、昨日思い立って作って設定してみたんですけど、ぜひこれ聞いて知った方は私の YouTube チャンネル見てみてください。ヘッダー画像に可愛い女の子映ってるんで、はいまあ興味のある人はねぜひ開いてみてください。できればチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はいまあそんな感じで本当 YouTube のヘッダー画像、あとねリンクトインのヘッダー画像とかもね、作ってみたりして、作った画像の一部はねその実はリンクトインの方でシェアさせてもらったりとかはしてるんですけど、そんな感じで本当にピクセルアート作るのちょっとハマってしまいまして本来の目的はねポッドキャストのカバーアートを作るためっていうのもあったし、あとはその最近そのファッションの勉強をしてて、マーベラスデザイナーをね扱ってファッションで 3D ファッションデジタルファッション作りたいっていうのもあって、そこからね AI イラスト使えないかなっていうのがあってやり始めたんですけど、なんか思いのほかピクセルアートそのものにちょっとハマり始めてしまって、なんかいつまでたってもマーベラスデザイナーの勉強に移行できなくて やばいなと思ってます最近でもそれぐらいピクセルアート楽しくてね、いやー素晴らしいです、はい、今のところ使い勝手としてはコムフィー自体もそうだけど本当にねピクセルアートもすごいいいなと思ってます。ただね環境構築とか、そこに至るまで、自分の好みの絵柄を出すまでに至っては結構大変でした。私が参考にしたノートのリンクとか、サイトのリンクとか貼っておくんですけど、そういうの見てやったはやったんですけど、やっぱ最初はなんかこううまくいかなくて、でちょっとアレンジ加えようかなとかね、思うとあれみたいなエラーが出て、あれなんで動かないなんでみたいなことがあったりとか、思ったものが出てこなかったりとかね、して、結構大変ではあったんですけど、一旦環境を、構築してしまえば、あとはもうポチって設定変えてポチってやるだけなんで、非常になんか満足しております。はい。でその正方形のねピクセルアートが出来上がって、であとはですねキャンバかな、今ねキャンバの方にその画像を持ってきて、でロゴだったりとか、ちょっと 修正というかね、編集を加えて、それをクドラジのカバーアートに設定してるかと思います。はい。いやー、結構ね、チャット GPT のDALL-E 3を使ってた頃と比べると、一発で出して、DALL-E 3の時も実はあれ一発で出したものを使ってるんじゃなくて、結構ね、出て、それをなんかレオナルド AI とかで補正したりとか、あとは、高画質にしたりとか、いろんな編集を得て、カバーアートになってはいるんですけど、今回は基本はもうそのコムフィーでピクセルアートの画像を作って、でそれをキャンバに持ってって、軽く編集加えて、アップロードするというかカバーアートにしてるだけですね。前と比べるとちょっと楽になったかなっていう印象はあります。はい。であとこれも言っとかなきゃ、どんなカバーアート、ピクセルアートにするにしてもどんなカバーアートを作るかについてなんですけど、今月4月ということなんで、今月は、桜と、お城ですね。はい。なぜお城かというと、私が住んでる青森県にはですね、弘前城というね、お城があるんですけど、はい。で、そこの桜がですね、非常に有名で、弘前城桜とか調べてもらえば分かるんですけど、結構日本三大桜にの、名所というかに数えられるぐらい、すごい有名な桜の場所名所があるんですけど、その弘前城をちょっとイメージしてお城と桜というふうに背景はねさせてもらっています。で登場させる人物なんですけど、多分女の子になってると思います。多分女の子になってると思います。あのね 男の人も考えたんですよ。まあ私男なんで、あのやっぱカバーアート見た時に可愛い女の子がいたら、あれこの配信者女かなって、可愛い女の子なのかなって勘違いされると思って、まあそれこそ今までのカバーアートも全部女の子なんですけど、あのピクセルアート だったらなんかいい感じの男もね、まあ私の代わりとなるようなキャラクターが映せるんじゃないかなと思ってやったんだけどね、なんか微妙で、うん、なんかねこううまくいかないっていうのもあるし、あと単純にまあこれは私のもう趣味の問題だと思うんですけど、あの私がね男の人の画像を生成してても何も面白くないっていう、うん、そこかな一番は。なんかまあ自分の分身となるものだから、まあいろいろ考えてやるんですけど、出てきた画像を見てもね、ほんまあいいか、うん、まあいい感じかなぐらいのテンションになっちゃうんだよね。なんか、うん、なんかねその可愛い女の子のイラストを作ってる時はね、わすごいこんな可愛いイラストができたみたいな、この画角めっちゃいいとかね、なんかテンション上がるんだけど、男の子のキャラクターを作ってる時は全然テンション上がんなくて、いやーやっぱこれダメかと思って、うん、やっぱ自分がテンション上がるものの方がいいよなと思って、多分女の子になってると思います。はい。でかつですね、で女の子を登場させると、背景はまあお城と桜になってて、で女の子が着てる衣装にもね、ちょっと今回ちょっと注目してもらいたいなと思ってまして、私最近そのさっきも言ったけどマーベラスデザイナー勉強したいってなって、少しねちょっとファッション、まあ、特に女性ファッションですね、あの自分のその男物のファッションに関してはぶっちゃけ全然興味ないんですよ。全然興味ないんだけど、あの女性ファッションに、あの別にあの私が着たいとかじゃないんだけど、なんだろうな、そのまあイラストね、ピクセルアートで何枚か、もう何枚かっていうかもう何十枚も作ってあって、で女の子の服装をね変えるっていう、変えてまあいろんな画像を生成するってことをやってみたんですよ。だ具体的にはですね、あの2024年の4月、まあ今月ですよね、今月の、ファッショントレンドを、チャット GPT に調べさせてあの、まあ、答えさせて、でそのファッショントレンドを元にあのコーディネート例も考えてもらって、でそのコーディネート例を元にあのその女の子たちに着せるっていう、うん、まあ、プロンプトで指定するんですけど、プロンプトで指定して、であの可愛い女の子がその4月の今年4月のファッショントレンドの服を着て登場するみたいな感じの、まあ、コンセプトというか、まあ、そういう流れで、はい、そういう意図があってやってます。うん、まあ、実はあの、まあ、どの女の子がカバーアートになってるかまだ分かんないけど、多分だけど黄色い服着てない、違うかな分かんない、この収録の後に多分私カバーアート設定するんですけど、まだ多分ちょっと悩んでるところもあって、うん、あの黄色い服は何だったっけな、チャット GPT に調べさせたんですよ。ファッショントレンド、女性のね、女性のファッショントレンド調べさせて、どれだっけ、どれだどれだ、あれちょっと待って、 どこ行った、これか、いくつかね、10個ぐらい候補出してもらって、多分ピンクの、ピンクじゃねえや、黄色っぽい色になってるんじゃないかなと思うけど、あどれだっけ、いやわかんねえ、忘れちゃった。あのね、その女性のファッションちょっと少しずつね分かってきてはいるんだけど、なんかもうなんか種類というかもう複雑すぎて分からん全然。うん、なんかねそのトップスと、なんだっけ、ボトムス、あとアウターっていうのがあって、あとアクセサリーがあって、シューズがあってみたいな、まあ、ざっくり言うとなんかこれぐらいの種類があって、さらになんかそこからなんだ、シャツとか、なんか ドレスもあるのかな、ドレスもあって、ドレスがあったりとかするとかね。うん、でそこからさらになんかさ、なんちゃらピンクとかさハイウエストのなんたらかんたらとかさ、スカートがあってとか、そうなんちゃら T シャツとかさ、もう明るいなんとかのなんとかみたいなものとかもあって、もう何がなんだか俺には全然わからないんだけど、まあとりあえずチャット GPT があの言ってくれた、まあ、コーディネートの 例をもとに、女の子にその衣装をね着てもらったっていう感じです。今回どれだっけな、あこれかな、マスタードカラーのブラウスとグレーのチェック柄スカートだと思います。多分マスタードカラーだから多分黄色だよね多分、うん、マスタードカラーのブラウスとグレーのチェック柄スカートを一応履かせてるというつもりです。はい、まあ、今回のもしかしたらカバーアート下の部分あんま見えてないと思うんですけど、うん、上にねトップスに着てるやつはマスタードカラーのブラウスになってます。うん、まあ私自身がブラウスと言われてもなんかパッとブラウスって何みたいなポカーンとしてるんですけど、はい、まあなんかいい感じの、 あの女の子があの黄色い、まあ、ブラウス服をね着て可愛い女の子が写ってるので、まあそれでよしとしてるっていう感じです適当でしょ、うん、めちゃくちゃ適当なんですけど、でもいい感じのピクセルアートが出来上がってることに多分変わりはないんじゃないかなと思います。でそれ以外にもですね、まあ、これ本当に見せたいんだけど、やっぱどうしても私が最近、まあ、リンクトインしかやってないんで、まあ、リンクトインでシェアはしてるんですけど、他のねあのコーディネート例の女の子も実は見せたいは見せたいんですけど、他にはねペールピンクのボリュームスリーブブラウスとハイウエストの白スカートとか、あとねこれちょっと笑ったんだけどサックスブルーっていうなんか色があるのかな、サックスブルーのシンプルな T シャツとデニムのストレートパンツっていうあのコーディネート例を指定してきて、で生成させたらですね、あのチャット GPT ちょっとおバカでさ、あのサックスブルーがね多分分かんなかったんだろうね、あのなぜか分かんないけど女の子サックス持ってるっていう状態になってて、おいおいそういうことじゃねえんだよみたいなのもありました。ちょっと化け物生まれてましたね。あとはまあベージュのニットトップスと茶色のプリーツスカート、ね、分かんないでしょ、もうニットトップスとか言われてもえ なんだニットトップスってみたいな感じになるでしょ。でプリーツスカート、プリーツスカートって何みたいな、スカートちゃうんかいみたいなねあとはまあ明るいピンクのカーディガンと黒のスリムフィットパンツ、ライトブルーのシャツとベージュのワイドパンツなどなど、まあ、他にもねいろいろ候補を挙げてもらったんですけど、まあ、そういう感じで今年の4月のねファッショントレンドを意識したまあコーディネート例を考えてもらって、それをプロンプトに盛り込んで、で生成するという感じになってます。今後はねその手で手でその流れでそういう感じでいこうかなと思ってます。まあ、つまり、まあ、来月5月になりますけど、5月の1日に作るカバーアートは、まあ多分ですけど、まあ、5月だからなんだ梅雨とか、あ梅雨まだか、あ梅雨は6月かごめんまだか、5月って言ったら何があるんだ、ゴールデンウィーク、5月といえば何だろう、パッと出てこないけど、まあその5月といえば何かみたいなものをこう背景に添えて、まあ手前に女の子を持ってきて、で女の子には2024年の5月のトレンドファッションをねまた来てもらって登場するという感じになるかと思います。はい、あのね楽しいあの女の子のそのファッション正直あの文字だけ見ても何ら全然わかんないんだけど、でもなんかそれを使って可愛い女の子の画像ができるのがめちゃくちゃ楽しくて今、うん、まあまだねマーベラスデザイナーで実際に 3D ファッションを作るってことまところまでは行ってないんですけど、うん、これがねなんかその今その AI いろいろ使って女の子のファッション例とか実際にイラストにしてみたりとかやってますけど、それが自分でマーベラスデザイナー使ってね 3D モデルになってデジタルファッション作れるようになったらより楽しさ広がるんじゃないかなって今はちょっと思ってます。まあどうなるか分かんないですけど、うん、はい、いやー楽しいよどうみんなもこの世界に入ってみないいや本当にねなんか楽しいんだよな、まあ、やっぱなんだかんだで私ね、今度こういうこと言うとちょっとねちょっと変態っぽく聞こえるかもしれないけど、やっぱ美少女好きなんだろうなっていう、うん、まあ、嫌いな男はいないとは思うけど、うん、やっぱアニメとかゲームとか、まあまあ、映画漫画とかね、まあ、いろいろ見てるけどやっぱ魅力的なヒロインがいると違うよなっていうのはあると思います。うん、もちろんそのヒロイン可愛い子がいればいい作品になるかといえばそういうわけではないと思いますけど、たまにねありますよね、やっぱそういう 女の子可愛いんだけど全然面白くないこの作品っていうのたまにあるんですけど、まあまあまあ、でもなんか魅力的な作品には魅力的なヒロインは必須なのかなっていうところもありますので、はい、ちょっと今後はね、まあ皆さんここまでねクンドラジ聞いてくれた方は私がね、まあそういう美少女大好きなんだろうなっていうのは分かってると思いますけど、うん、はい、ちょっと今後クンドラジのカバーアートには、まあ、さらなる、まあ、ピクセルアートではありますけど、いろんなファッションをねした美少女が多分たくさん登場するかなと思いますんで、まあ1年間は12ヶ月ありますんで、最低でも12人の美少女に出会えるというふうに心待ちにしていてください。はい、まあ、とりあえず今月からね、ピクセルアートのカバーアートスタートしていくんで、どうぞよろしくお願いします。いや楽しみですね、どんな女の子が今後登場するのかね。ぜひ他のね私が生成して、まあ、ちょっとボツになったものとかももちろんあるんですけど、他の生成したイラスト見たいっていう人はね、リンクトインを始めてみてください。はい、リンクトイン始めて私にお便りで、まあ、お便りなり、まあ、YouTube とかでもいいですけどリンク送ってくれたら私からつながり申請送りますので、うん、ただまあねちょっと実名っていうところがあるので、まあ、ちょっと抵抗あるかもしれないんですけど、うん、まあ、リンクトインについてはちょっとまた別の機会に話したいと思います。ちょっとずつですけどつながり増えてきているかなというところもあるのでね、はい、ちょっとリンクトインの方も頑張っていこうかなと思ってます。はい、というわけでなんだかんだ言いつつめちゃくちゃ喋ってしまったんじゃないかなと思いますので、はい、今回はここまでにしたいと思います。長々とここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。